2025年6月12日木曜日、時刻は午前8時15分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてこうつながっていきます。統合失調症の人にうっかり自己を見つめよなどと言わないことが重要です。眼差しが自己、すなわち自極の方に向かうとき、恐怖が再び募るからです。また対象極の方に目を向けさせすぎて、幻覚妄想をこと細かに聞くと言語的に定着することになります。そういう手助けをしない方が良いと思います。患者の方が語るのは構いません。これに耳を傾けて、もしそうだとしたらそれは大変つらいことだろうと家庭系で語るぐらいがいいでしょう。精神病理的なことを断定的な言葉で語ると、当たっていなければまだしもですが、万一当たっていたら、患者は語るものを投資者として恐怖します。ただでさえ土井武郎が指摘するように、秘密が持てない、すべて丸分かりだと思いがちですから。患者はよく蟻地獄に落ちたようで、焦ってもがいてももがくほど深みに入ると表現します。これは切実な表現です。そのような恐怖と孤立感、絶望感を軽減することが第一目標です。そばにサポートする人間がいるという確実感が重要です。会話は身体的なことや生活に重点を置きます。わざとらしいことを何もせずに、孤立と不足感等を最小限にしようとすることが治療者の差し当たりの目標でしょう。もう一度、わざとらしいことを何もせずに、孤独と不足感等を最小限にしようとすることが治療者の差し当たりの目標でしょう。薬物の適切な使用も重要です。薬物は当面の恐怖を和らげ、幻覚妄想などのパラタクシスと、それに伴う困惑を弱め、臨界期を準備するでしょう。良い薬のない時代、サリバンは酒を飲ませて酩酊状態に置いたそうです。彼の考えは、こうすることによってセルフの活動が弱まるのだということです。おそらくセルフシステムは破局に近づくにつれ、絶望的にますます活動を高め、破局後も傷ついたセルフはなお活動し続けようとしているので、一旦休息させなければならないと考えてのことでしょう。急性期の薬物の働きをこのようにセルフ、すなわち意識の幅をコントロールするシステムの休養として統一的に考えられると、新しいものが見えてくるかもしれませんと、ここまでにしましょうかね。この最後のところの急性期の薬物の働きをこのようにセルフ、すなわち 意識の幅をコントロールするシステム。セルフとは、すなわち意識の幅をコントロールするシステムの休養として統一的に考えられると、新しいものが見えてくるかもしれませんということですね。この初めのところの、その統合失調症の人に、うっかり自己を見つめようなどと言わないことですということですね。恐怖が増してくる。ましてや、対極塾に今度向けさせると、それも良くないと。で、ここですね、言語的に定着する。ですから、対極的に向けさせて、で、幻覚妄想を語らせるっていうのは、言葉として語らせるっていうのは、それがもう定着してしまう。だから、そんな手助けはしてはダメだということですね。言霊という言葉がありますが、最近はもう一般常識として、あまりネガティブなことを、口に出さない。しんどい、疲れたとか、疲れた時に疲れたってね、自分が意識して、でも人がいてる、人に向けて言った時に、人もそのネガティブになるし、その自分自身もさらにそれが深まるというふうなことがあるから、なるべくそういうものは口に出さないようにというね、ことがありますが、それは無理にしてしまうとダメなんでしょうけど、でも言葉っていうのは本当にそういう働きがありますよね。いろいろまた教えられるところがありますね。この耳を傾けることはすごく大事なんだけれども、もしそうだとしたら、それは大変つらいことだろうと家庭系で語るぐらいがいいでしょうという、本当にね、全然違う次元での面接ですが、仕事柄人とお話しすることが多いので、こちらの方が本当にかすかな点を 捉えて、それを、仕事としては聞かないといけないんだけれども、なぜまたそのことをやろうとするんですかって言った場合には、その人の本当の考えてることとか、そういうことを聞くことになるんですけれども、場合によってはあんまりそういうことに立ち入らないっていうか、その方がいいということもありえるわけだから、こちらの方がそういう、ちゃんと見て取るということがね、やっぱり大事だなと、改めてちょっとこれを 読みながらまた思いましたけれども、といったところで、時刻が8時23分を過ぎたところです。以上です。